今日の主題は信仰の証。テキストはガラテヤの信徒への手紙の2章の20節からで、19節と20節にウェイトを置いて、御言葉を聞きたいと思っています。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。ここにですね、このガラテヤの信徒への手紙の特徴、律法という言葉がよく出てまいります。で、私たちにあまり馴染みがありませんし、少し、聖書のことを知る者にとっては、これは旧約聖書のモーセの十戒をもとにしたある種の宗教的な戒律、法律、立法というのは法律というのをちょっと違うというのをひっくり返しにしただけだということも聞いたわけですが、だから私たちはユダヤ教徒ではないし、この律法という言葉馴染みが薄いんですね。だから律法によって、律法に対して律法によって死んだのですっていうことの真意がなかなかつかみ取りにくい。でもこういうふうに考えていただいたらどうかと思うんですね。この当時の律法というのは社会的常識、あるいはその当時の道徳の基準だった。これ今もそうだと思うのですが、イスラエル、ユダヤ人にとってはこの宗教的な律法が生活の上での法律でもあるとなっているわけですね。ですから簡単に言えば、生活の価値基準というふうに言ってもいいかもしれません。で、パウロという人がこのガラテヤ地方に開拓伝道をいたしました。今日のトルコの中部でありますが、パウロが開いていったその教会に、その当時の教会っていうのは今日のように定住した一人の牧師を置いているっていうスタイルではなかったんですね。信徒の人たちがマネージメントしていて、そして説教者というのは巡回してきたようです。だからパウロが基礎を据えたその教会に、後から来るいろんな教師が説教している。その教師の中にはパウロの言うことと全く反対のことを言う人。パウロは私たちの価値基準じゃなくて、神様は一方的に許してくださってるんですよ、だからそれを感謝して希望を持って生きるんです、だから立法っていうことを忘れなさいっていうことを強調した。これはこの立法を中心にして生きてきた人にとっては破天荒のメッセージです。全部常識捨てなさいっていうことになりますから、特にユダヤ教の側ではこんなことが広まったらめちゃめちゃになるということがありますから、パウロに対する迫害も起こる。そしてユダヤ教出身のクリスチャンも大勢いるわけですが、やっぱり習い生となっていますから、いくらパウロがそういうのは無視するんだよと、一切いらないと、神様はそんなことを超えて私たちをそのままで受け入れてくださってるよっていうふうに言ってるけれども、それは極端だよ。このガラテヤの信徒の手紙の書き出し、これはパウロの手紙の書き出しをこう全部比較してみると、それでその手紙の性格が見えてくるんですが、このガラテヤの信徒への手紙の書き出しというのは一章一節、一番長いんです。一 人々からでもなく人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、こういうふうにパウロは使徒と称していたんですね、自ら。しかしその当時の常識では、使徒というのは生前のイエスによって直接選ばれた、そしてそのイエスと行動を共にしたあの十二人が使徒と呼ばれた。でパウロは明らかにイエスの十字架で亡くなられた後、パウロは復活のキリストに出会って使徒とされたというふうに認じてるわけですね。だからやっぱりやっかみ半分もあったと思うんですが、パウロは自称使徒だよ、イエス様によって直接選ばれたのじゃないのに使徒使徒と言って、そして大変無茶苦茶なことを言う。イエス様もユダヤ教の律法の中で暮らされていかれたように、私たちの信仰にはある程度の基準はいるんだよ、その中で一番大事なのはユダヤ教徒になって割礼を受けるっていう儀式を通してからでなきゃ神様は受け入れてくれませんよっていう、そういうことを教えて、パウロが伝道したところもユダヤ教のシナゴ、まあ今日言うと教会です、聖書では会堂と訳されていますが、そこを母体にしてますから、みんなの習慣や潜在感の中にそういうもの入ってるんですね。だからああやっぱりそうかっていうふうになりやすいですね。前にも紹介したことなんですが、最近出された説教集、ルドルフ・ボーレンっていう人の説教集が、実はもう30年ほど前になされた説教が翻訳されたんですね。その説教集の中にですね、ボーレン先生がこういう言い方をしています。今日カトリックのキリスト者同様、プロテスタントのキリスト者にとっても罪は個人的な事柄となっています。ちょっとこうニュアンスが分かりにくい、個人的な事柄っていうのは、その前に彼はこういう言い方をします。個人の罪は決して個人的な事柄ではなくて、むしろ教会の事柄であって、全教会の棘でありました。だから祝宴の時には言ったら生産しです。まず罪の告白がなされ、許しがなされたのです。そこでは罪の告白の強制とか罪を告白する腰掛けは必要ではなかったんです。これはカトリック教会の懺悔国会っていう制度があったんです。でその腰掛け座ってですね、この格子の向こうに神父がいて、そして全部国会、そして信徒は1年に1度はそういう国会をしなきゃならないっていう制度だった。そのことに対する批判もあるわけですが、それがある種の道徳が基準になる。道徳っていうのは条件ですとね。だからこういう条件を整えてないと神様は受け入れてくださいませんよっていうのが、立法によって義とされようとするというニュアンスだと思ってください。で一方パウロは、神様は無条件で受け入れてくださいますよっていうふうに言う。それでみんな戸惑うんです。本当に無条件かな。そうするといろんな悪いことをした人も同じで、日本の文学者でいうと政宗白鳥がキリスト教につまずいたっていうのもそういうニュアンスだ。またその当時のキリスト教の教え方も問題だったと思うんですが、残虐な殺人を犯した死刑囚が悔い改めたら救われて、で殺された人は信仰を持っていなかったから地獄に行く、こんなバカなことがあるか、俺はやめたっていう、それが、まあ、簡単に言うと基本だったよ。私はそのように伝えたキリスト教も問題だというふうに思うのですが、しかしそこで私が問題にしたいのは、無条件で神様が受け入れてくださるということはやっぱりね、互いに信じがたいんです。それなら一生懸命真面目にやってきた私たちバカみたいとかねっていうふうに なってしまう、そういう要素が人間の誰にもありますから、それでやっぱりこれ最低これだけはなきゃいけませんよって言われるとどこか安心するんですね。なるほど、それならいいや。おそらくガラティアの教会の中にもそういうムードが起こってきたんだろう。それを聞いたパウロはこのガラティアの信徒への手紙っていうのはとても激しい口調ですね。三章の一節に、ああ物分かりの悪いガラティアの人たちっていう言い方をするぐらいですから、もうやや怒ってます。私があれだけ言ったのがわからないのかねっていう言い方がここにあふれる。しかしこれは当時のガラティアの教会だけの問題じゃなくて今日の私たちの問題でもある。神様は無条件で全ての人を許して受け入れておられる。そのことに気づくのが信仰ということ。気づかない人がたくさんいるんだけれども、それはどうして言ったらいろんな社会常識あるいは人間の価値観っていうものがいっぱいあってそれにもがいてるわけです。もっとこうなきゃダメだとか、それで人と比べてみたりとかっていうふうなことで振り回されて、こうわやわやになってしまうわけですね。プロテスタントに言う信仰のみっていうのもそれが救いの条件っていうふうになるとやっぱおかしくなる。神の救いは無条件なんですよ。どんな人も神様がお救いにならないはずはないんですよっていう、これがパウロの主張なんですね。と永遠とこう努力して頑張ってきた人はバカみたいという感じになるんです。あのぐうたらでいい加減な人もね、私たちに真面目に一生懸命やってきた人も同じバカらしいなっていう風になってしまうんですね。やっぱりこの神様からのご褒美が救いでないと面白くないっていう考え、これは今日にもずっとありますね。しかし新約聖書の信仰のみによって義とされるっていうのは、そのポイントは無条件ですよっていうところにあると思います。またあのお坊さんを引用しますが、養老水学さんというね、痛快な禅宗のお坊さんがいらっしゃるんですが、こんな話をしてらっしゃるんですね。道元禅師の歌、有名な歌があります。春は花、夏おととぎす、秋は月、冬雪さえて涼しかりけという歌が、この歌は川端康成さんがノーベル賞をもらった記念講演で引用して有名になった。それから一般の人はその歌を美しい日本の自然という意味に受け取っておる。だがそうではない。その歌は実は本来の面目という題なのだ。天地のものは様相が全部違っており、しかもそれぞれが絶対の存在なのだという意味。だからそこで比較するんじゃない、春の方がいいとか秋の方がいいんだとかじゃなくて、春には花その備わっている、これも絶対であれば、夏のホトトギスも絶対なんだ。そのことから示しているものは、この世界には人間の価値観は通じない。赤い花も黄色い花もどれが良くてどれが悪いということはない。人間も頭が良かろうが悪かろうが、そのあるがままで絶対の存在だという安心の上に立てば楽になる。ところが競争社会ではそういかん。この養老水学さん、みんな追いつき追い越せとか、あるいはまだ何が足りないとかっていうことでイライラする、あるいはこんなんじゃダメだとか、あるいは人が差別するんじゃないかとかっていろんな思いがあって、そのあるがまま、つまり養老さんの言い方は過不足なくそこにあるという人、 それに気づけば結構じゃという言い方。みんなね、それを比べるっていう、これが罪の結果なんです。創世記のあの二章の善悪の知識に触れないでいたアダムとエバは、裸であったが恥ずかしいとは思わなかったと書いてある。つまり比べ合わない。それこそそれぞれのあるがまんまをそのままに受け入れて、そこでイライラもしないし、ね、ケチもつけないから自由、それで楽だったっていう、それがエデンの園だという意味ですね。だからこの余呂水岩さんがおっしゃる通りにですね、私たちが人間として持ってるこの善悪の判断にとらわれてしまう、つまり人間の価値基準を元にしていたらいけないよ、これを一遍話してみる、これが主客転倒という意味です。私たちはこういうのが良くてこういうのダメっていうふうに思い込んでるけれども、それじゃないよ、それを一遍話しなさい、そうすると楽になって、逆にこの人間だけが持ってる価値判断っていうのが美しさに対する賛美に変わる、いいもんだねってね。そしてそれを人をバカにしたり差別したりするっていう方に向かなくなって、それが人間の特性である芸術的な美を生み出している。だから人間のそういう価値判断力っていうのは究極的には芸術的に生かされてくるためにあるんじゃないか。だけど諸刃の剣なんですね。どうしても比べてしまうということになってしまうわけです。パウロはそういう意味では律法に対しては律法によって死んだのですっていう言い方をした。それはもうやめました。死んだら何もできない、だからそれはもう全部捨てましたという意味だと思います。どっちでもいいのだというふうになると、今度は楽になってくるはずじゃないか。パウロの言う自由っていうのは自由であらねばならんとか、あるがままということもあるがままでなければならぬという、そうすると条件になるんです。囚われてる時には、ああ囚われちゃってるなっていうことに気づくということがあるがままっていう。人間だったら誰でも囚われる時もある。それもいい悪いじゃなくて、ああ囚われてたからそれで見えなかったんだな、でそこで失礼したりとかですね、なんか失ったらごめんっていうふうに自分を切り替えていけばよいのであって、それをいい悪いで捉えないことが大事ではないでしょうか。八木重吉さんの詩の中にこういうのがあります。ふと考えると今までぐんぐん下押しに生きねばならぬ生きねばならぬとやってきたのだった。そんなら死んだら、そう思ってみたら重たいものが溶けていった。ご存知のように彼は病気と戦い続けていましたから、そして子供が二人いた、十分働くことができない奥さんが苦労している、だからなんとか生きて早く病気を治して生きねばならぬ生きねばならぬってそう思うから、また時としてやけになったり人が妬ましくなったりっていうふうなことを繰り返す。そしてそうなる自分をまた嫌なやつだっていうふうに思う、そういうことを繰り返してるわけですが、その中で彼はある時ふっと、これは断章と書いてあるんですけどね、ふっと思ったんでしょうね。ふと考えると今までぐんぐん下押しに生きねばならぬ生きねばならぬとやってきたのだった、そんなら死んだら、そう思ってみたら重たいものが溶けていった。道徳的に言えば 自分が死んでしまうことは奥さんと子供に迷惑かけるということです。迷惑かけることはいけないからと思うから、生きねばならぬ、生きねばならぬということに追いまくられている。ですが私たちには天地をお作りになった神がおられる。どの命も神がお作りになった。で、私たちがつべこべして何とかしなきゃならないっていうよりも、神が全てをいいようになさる。自分が何とかしなければという自意識を捨ててみなさい。そうすると極端に言えば、死んだことによって他の人が生かされるということだってあり得る。とするとね、一方的にこうではなければならぬならぬっていうとらわれはいらない。ああ、じゃあ自分が死ぬときには死んだらいいんだって思ったら、重たいものが溶けていく。そしてまたあの重吉の澄んだ目が回復してくるわけです。彼はそういうことを繰り返していたんじゃないかと思うんですね。私たちも、さっきのボーレン先生がおっしゃったように、罪は個人的な事柄となっていますというニュアンスは、それを道徳的に捉えて、そしてそれは個々人の問題なんだ。だからその人が神との関係において解決しなきゃいけない。だからボーレン先生の言い方は、それは個々人の問題じゃなくて、もう全て教会の頭であるキリストがお招きになっておられて、全部キリストが追ってくださっている。そのことから起こるいろいろなマイナスなことがあったら、それは教会全体のトゲとして受け止めてごらんなさいという表現ですね。で、今日は聖餐式が行われるわけですが、その聖餐を通して私たちは罪を互いに分かち合うということで、まあ同じキリストの肉に預かり血をいただくということによって、みんなが同じように許されている。そしてそれをキリストが追ってくださっているように、その罪は私たちみんなのものなんだっていうふうになる。それが主の祈りの精神でもあるんです。我らが許すごとくって、この我ら、我らっていうのは教会ということです。私一人が頑張って許すじゃなくて、みんなの責任だ。我らの罪っていうのは教会だけじゃない、この魂においても日本全体、地球全体での罪も私が一緒に負うということ。だから傍観者なのにしょうがないやつだっていう見方じゃなくて、困ったなっていう、その罪の上にキリストが苦しんでいてくださってるっていう思いに変わらなきゃいけないと思うんですね。ですから今日は聖餐式に預かって、そうだ、自分が自分がっていうことから解き放たれて、文字通り生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるんですということを確認したいと思います。キリストの体と血に預かるということは、キリストが私のうちに生きておられるということの確認だからです。お祈りしましょう。聖なる御父上様、今日もお招きをありがとうございます。どうしても善悪の知識にとらわれてしまって、正しいとか正しくないとか好きだとか嫌いだとかっていうことに振り回されてしまっています。でもそれもいい悪いではなくて、そうなっている自分に素直に気づくことができますように、人の罪も、あるいは社会や国、地球の罪も、皆私が共に担うものとして見舞いにいつもあり続けることができますように、罪を他人事のように捉えることのないものとしてください。 イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。